次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。課税期間延長が検討されている森林故障環境税について、これまでの成果と延長の理由、延長の場合の目標は、との質問に対し、県は、森林経営の集約化、再造林の拡大、霞ヶ浦などの水質浄化などを進めてきたが、道半ばのため延長を検討中。延長の場合、3万ヘクタールを目標に、さらに森林の集約化を進め、霞ヶ浦は現在の水質、1リットルあたり COD7.3mg、を悪化させないよう施策を検討していく、と答えました。次に、キャンプ場とアスレチックの整備を条件に、サヌマサンビーチ跡地の利活用に向けた事業者の公募が開始された。地元の声を聞き、協調していくことが重要だが、所見は、との質問に対し、県は、選定される事業者と地元住民との対話や調整には、県や市も加わり、何が地域にとってベストか考えていきたい、と答えました。他に、企業型地域おこし協力隊、マイナンバーカードの普及推進策なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。第三者認証制度が周知されていない。認証店の認識を持っていない店舗もあり、ステッカーなどで明示してはどうかと考えるが、周知策は、との質問に対し、県は、認証店のうち公表を希望する店舗はホームページで公表している。今後は、アマビエちゃん登録店舗へメールで周知を図るとともに、ステッカーなどの配布も含めて検討していきたい、と答えました。次に、新産業廃棄物最終処分場に至る新設道路は林道も使用すると思うが、近くには桜川や大久保の風穴がある。これら地域資源が生かされる整備が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、新設道路の整備にあたっては、地域振興に資するよう、桜川や大久保の風穴などの地域資源に配慮しながら進めていきたい、と答えました。他に、森林故障環境税、水道ビジョン、ウェブ版マイタイムラインなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。本県の看護職員数は全国定位で地域偏在も生じている。解消に向けた取り組みは、との質問に対し、県は、看護師等就学資金の貸与を受けた今春の卒業生の 95% 程度が看護職員不足地域で就業している。地域偏在解消に有効であり、補正予算案を提出した。こうした看護職員の要請のほか、再就業や定着促進、資質向上にも取り組む、と答えました。看護職員不足地域とは、10万人あたりの就業看護職員数が県平均を下回っている二次医療圏のことで、現在、日立大田、日立中、六甲、取手、龍ヶ崎、筑西、下妻、古賀、坂東の5つの医療圏が該当しています。次に、今回の補正予算案には、病床確保や臨時医療施設の費用が含まれる。病床確保にあたり、既存の受け入れ病院の負荷軽減も必要だが、取り組みは、との質問に対し、県は、臨時の医療施設などで軽症者を対象に実施してきた抗体カクテル療法は、重症化の抑制に効果を上げており、病床の逼迫を緩和するために有効である。 第6波に向け、こうした取り組みを継続すると答えました。抗体カクテル療法は、2種類の抗体を混ぜ合わせた薬剤を使用する治療法であり、新型コロナウイルス感染症の軽症・中等症患者向けの治療で、重症化を抑制する効果が期待できます。他に、県立中央病院の建て替えを含めた今後の方向性、がん患者の支援なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。森林保障環境税を活用した森林環境保全の取り組みの重要性を県民に理解してもらうためにどう取り組むのかとの質問に対し、県は、県広報誌や啓発動画などを通して森林保障環境税の成果や森林の公益的機能の重要性を伝えていくとともに、小中学生を対象とした森林環境教育なども進めていくと答えました。次に、魅力度ランキング最下位の結果について一喜一憂する必要はないと考えるが、どう受け止め今後の魅力発信に取り組んでいくのかとの質問に対し、県は、ランキング結果を真摯に受け止めつつ、今後も歩みを止めることなく、イバキラ TV での動画配信やパブリシティ活動などにより、様々な媒体を用いて本県の魅力発信に努めていくと答えました。パブリシティ活動とは、テレビや新聞などのメディアに対して情報提供を行い、番組や記事として取り上げてもらうよう働きかける広報活動のことです。他に、米価下落に伴う生産農家支援、イバ旅安心割の再開と今後の取り組みなども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。国内最大級の車載用バッテリー工場建設を予定する株式会社エンビジョン AESC ジャパンの誘致が地元の雇用や税収に与える効果は大きい。誘致の決め手になった要因や経済波及効果は、との質問に対し、県は、他県と比べた本県の立地優位性のアピールやきめ細かな受け入れ体制の充実に加え、県と地元茨城町による手厚い支援が評価された。10年間で数千億円規模の経済波及効果を見込む試算結果もある、と答えました。次に、通学路交通安全プログラムに位置づけられた県管理道路の要対策箇所の整備状況は、との質問に対し、県は、昨年度末までに対策が必要な738箇所のうち443箇所の対策が完了した。未対策の295箇所のうち112箇所の対策に着手しており、対策完了までに時間を要する箇所では、年度計画を立てて対策に取り組んでいる、と答えました。他に、パーク PFI の今後の展開、大規模災害時に備えた水道施設の強靭化なども質問しました。パーク PFI とは、都市公園における民間資金を活用した新たな整備管理手法で、利用者の利便向上に資する収益施設の設置と園路等の公園施設の改修等を一体的に行うものを公募で選定する制度のことです。最後に、文教警察委員会。コロナ禍における子どものメンタルケアに県はどのように取り組んできたのか、との質問に対し、県は、例年以上に子どもの心の変化に対応するよう努めている。休業中もリモートなどでの面談や電話連絡や家庭訪問を実施した。また、個別指導、カウンセラーの活用も行い、状況がいつもと違うことを踏まえ対応してきた、と答えました。 次に、市民の安全安心を守る身近な存在である交番や駐在所の再編整備における考え方は、との質問に対し、県は、初動体制、夜間体制やパトロール活動強化のため、管轄地域の昼夜の人口や治安情勢などを勘案し、交番・駐在所の配置の見直しを行った。これにより、初動体制、夜間体制が強化され、刑法犯の認知件数が減少するなど、効果を上げたものと認識している、と回答しました。他に、県立高校における教育格差、110番映像通報システムなども質問しました。